鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、
斉藤さんです。さあ、それでは鉄道鉄子の部屋、まずはオープニングになりますが、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、先日ですね、JR 北海道から早くも春の臨時列車 の、 もうプレス発表がありまして、はい、まだまだ寒い日続いてるんですけど、もう鉄道の世界はもう春の
春ですね、
はい、なんかでもこういうニュースを聞くと、うんうん、なんかもうちょっと我慢すればもうちょっとなんか暖かくなるのかなと思って、
はい、
多分まあこういう思いは北海道に住んでる人間が一番感じるんだと思うんですけど。はい、それで臨時列車のですね、釧路地方に関わるものだけちょっとお話しさせていただきますと、はい、恒例のですね、釧路湿原ノロッコ号、これ釧路と東路の間中心なんですけども、はい、これが4月29日の、緑の日から走り始めます。うん、でゴールデンウィークは、まあ、ほぼほぼ毎日、その後5月の下旬とそれから6月ちょっとお休みの日もあるんですけども走ります。はい、釧路が11時6分発で東路が11時54分で、東路発が12時17分で釧路着が13時5分ということになっております。それ特筆すべきは、今年もですね、川湯温泉まで延長運転一本やります。
来ました、
来ました。釧路湿原ノロッコ号82号っていう列車名で、はい、これは6月12日1日ですね、釧路を11時6分に出発しまして、川湯温泉には13時32分到着、うん、で、帰りが釧路湿原ノロッコ81号となって、はい、川湯温泉が15時ちょうど、うん、で釧路には17時30分到着というような予定になっておりまして、多分、私のお仲間も多分乗るんではないかなと、いうふうに思われます。ぜひ春、それから初夏の釧路湿原とか、それから阿寒摩周国立公園の硫黄山なんかをちょっと楽しんでいただきたいと、思います。
はい、ありがとうございます。まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、鉄道作家の皆さんの中に専門性についていろいろ書いてる方もいらっしゃいますの で、はい、で先週は北海道にお住まい の、 矢野直美さんのお話をさせていただきまして、はい、で今回はですね、宮脇俊三さんっていうですね、はい、もう鉄道作家の中でも私の中でも、もう超有名な方で、まあもうお亡くなりになってるんですけども、その方が書いた本の中から、ちょっとご説明をさせていただきたいと思いますが、はい、まず最初の本はですね、これ新潮社から出ております「旅は自由席」っていう本ですね。はい、うん、でこの中に、専門性に載った記事が、一つありますが、はい、どうして専門性に来たかっていうと、はい、まあ、この方もちろん東京に住んでおりまして、で函館になんか所用っていう、まあ、仕事なんでしょうかね、はい、行く用事ができたと。じゃあやっぱりどっかに行きたいっていう気持ちがやっぱりこうせっかく函館まで行ったからは、はい、どっかに行きたいと、別なところに、はい、
よくわかります
ね、これよくわかりますね。で、この時は、
はい、
函館に行くので、
はい、
網走にまで足を伸ばそうという気持ちになったんですね。
はい、
でこの時はちょうど2月ですね、ですので、まあ、流氷の季節であるので、函館行くついでに網走へ行くという これはの結構な距離ですよ。
そうですよね。
この時ですね、函館青走りは鉄道で660キロありますので、
はい、
だから東京から岡山よりも先かな、
はい、
そのぐらいの距離なんですね。で新幹線を利用するんだったら、まあ、まだしもですね、まあ、当時はあのまだ振り子特急の後もありませんので、
はい、
あ、ちなみにですね、この本が出版されたのが、はい、1991年ですね、
はい、
ですからまだちょっと振り子がまだ出る前ですから、
ね、
かなり、時間がかかったと思うんですね、はい、でこの時に、まあ、どういう工程かっていうとですね、函館で所要を終えて、
はい、
で、多分北斗に乗ったんだと思います、はい、札幌駅で毛ガニを食べたというふうに書いてますね。で、札幌22時20分発の急行マリモ釧路行きの寝台に乗って、は
い、
で、乗りましたと、
はい、
でなんでその網走行きたいって言ってのマリモ乗ったかっていうと、うんうん、網走で直行するならば22時2分発の、はい、急行大雪3号の
ありますね。
これが便利 なんですね。でしかも周遊券もありますから別にどこに乗っても別にいいんですけども、はい、特に網走へ急いで行かなければならない理由もないので、遠回りの釧路行きに乗ったと。
はい、よくわかりますね。
これもよくわかりますね。そうですよ。別に向こうでなんかがっちり観光しようとかっていう、そういう目的ではないですから、
はい、
ただ列車乗ればいいわけですから、遠回りの方がまだいいわけですね。
いや、いいですね。
で、このマリモン乗ってですね、
はい、
で寝台車に乗って、うんうん、早朝6時10分に釧路に着きたと。
はい、
でホームに降りると厳しい寒さであった、
うん、
当然ですよ。2月23日の話ですから、
うわ、ちょうど、
今時ですね、今時なんですよ、
はい、
で頬がピリピリピリリとして、全身が引き締まる、
はい、
で粉雪が斜めに吹きつける、でホームも滑りやすい、しかし冬の道東に来たからにはこうでなくてはいけない、
うん、
これ暖かい時だったらいけないわけですね。
で
地下道を抜けて隣のホームに登ると、
はい、
日本のディーゼル列車が待機している、
うん、
根室行きの急行のサップ1号と網走行きの鈍行とである、
はい、
どちらでも接続よくすぐ発車する、
うんうん、
で迷ったんですね宮脇さん、
はい、
で流氷を見るなら、はい、まあ、網走行きにそのまま乗っちゃえばいいんだけど、なぜ急いで行く必要がないので、はい、根室かその途中まで行って引き返して、それから網走に向かっても良いなどという、
はい、
フラッチなことをやっぱりこう考えるんですね。
いや、それもありですね。
ところが、はい、やっぱり先に網走行きの鈍行が発車するベルが鳴ったので、
はい、
発作的に乗ったということなんですね。
はい、
でこの後の専門線のことがちょっと書いてありまして、水蒸気で曇った窓ガラスを持参の 手拭いでこするうちに、左窓に釧路湿原が広がったが、一面の雪原で枯れ草に埋められた湿原の趣はないと、
はい、
あ、まあそうですよね、雪が降って、
はい、
なんですかね、褐色になった、
うんうんうん、
ものですの で雪景色は一般的に素晴らしいが、釧路湿原のような、茶褐色が入る舞台では雪が邪魔だと、
うんうん、
これはもう多分宮脇さんらしい見方だと思うんですよね。
ストレートですね。
ストレートなんですよ、
はい、
で、この湿原を眺めているうちに、手鹿で途中下車してみようと考えた。ここでもやっぱりまた急いで網走へ向かうこともないしって書いてある、でしかも手鹿は温泉場であると、
はい、
一風呂浴びようと思った。で夜行で来た時の温泉はひときわ気持ちが良いもんだと、
うん、
いうことで、7時59分に手鹿に、着いて、で次の列車10時56分ですから、まあ、3時間ぐらいあるわけなんですね、はい、で、改札口を出ると客待ちのタクシーがいたと、で衝動的にそれに乗り摩周湖まで往復するということで行ってきたんですね。ところがこの運転手はこれあれですよ、宮脇さんの主観ですよ、
はい、
私をカモと見たのか、せっかく東京からおいでになったのなら、はい、屈斜路湖の白鳥でも見ていらっしゃい湖畔に砂湯という温泉がありましてね、白鳥が何百羽も集まっていますよ、
はいはい、
大した遠くありませんと言ったわけです。これ地元で考えるとですね、手鹿が今摩周駅
ですね、
から屈斜湖砂湯までだったら結構な距離がありますよね。
ありますあります
ね。 大した遠くないではなかったで、口車に乗って白鳥を見に行ったが、はい、大して遠くないはずの屈斜路湖はかなり遠かった、
はい、
そりゃそうですね。でタクシー代この当時ですよ、1万3000円もかかってるんですよ。
うわ
で、共同浴場に行ったっていうんで、はい、当時まだあの弟子鏡に共同浴場2軒か3軒ぐらいありましたので、まあ、どっかに行ったんですね、はい、で、その後弟子鏡発の網走行きの急行に乗って、
はい、
で、シャリを出ると流氷の大平原が広がったと、
うん、
でだからちゃんとやっぱこの時流氷があったんですね、はい、やっぱり襟を正されるほどの景観で来てよかったと思うと、はい、いうことで、すっかり堪能してこちら網走着ということでこの乗ってるわけなんですよ。 で今度2冊目がですね、
はい、
宮脇さん同じ新潮社から出ております、
はい、
終着駅は始発駅っていう、はい、本がございまして、これはですねこれ昭和57年ですね、発行されたもので、はい、まあ、今からもう40年ぐらい前でしょうかね。で、ちょっと これもですねその列車の話に行く前に、汽車に乗るなら北海道っていうタイトルなんです、
はい、
で、ちょっと読みますとね、最初汽車に乗っていると背筋がゾクゾクっとすることがあると、
はい、
楽しさのあまりか武者震いかうまく言えないか分かる人には分かるだろう、
はい、
これもよく分かります、
ね、分かります、
ね、分かります、ね、これよく分かります、
ね、
はい、例えば小海線に乗ると、はい、小淵沢を発車してすぐ右にカーブし高い築堤の上から直進する中央本線の線路を見下ろす地点があると、うん、で晴れていれば北アルプスの連峰がちらっと望まれる、はい、こういうところを通るとその続々が起こりやすいと、うん、これもよく分かりますね、
はい、
で、この続々がですね最もその宮脇さんを襲うのはやっぱり北海道だったんですね。
いいですね。
っていうのでそこら辺書いてあるのがですね、北海道は遠くて経済的にも時間的にも頻繁には行きにくいところだが、
はい、
この続々の発生率は断然高いと、
はい、
もう札幌周辺を除けばどこだっていいと、まあ、これもよくわかります。
はい、
でね、内地で人気のある線区といえば小海線あたりがすぐ挙げられるが、
はい、
函館を発車して30分もしないうちに小海線を凌駕する景観が現れると、うん、まあ、多分これ大沼この間のことを言ってるんだと思います。はい、で、それでの冬の北海道のやっぱりあの厳しい景観が好きだと、
うんうん、
まあ、これはあの乗る立場の方から言ってるんですからね、あの実際に列車を動かしている方としては、
はい、
雪大変です、その寒さも大変ですけども乗ってる方としては、
はい、
多分ディーゼルカーの前側にこびりついた雪とか、
はい、
吹き上げられて車窓に舞う粉雪とか、
うん、
川も流れるこの氷の塊とかですね、
はい、
まあ来てよかったと思うんですけど、うん、地元に住んでる人は大変ですでだけど、一つ惜しいことに北海道の冬の日は短いと、
うん、
ただからもう当時の時だったらもう4時ぐらいになったらもう、
はい、
午後4時ぐらいになったらもうちょっと真っ暗になっちゃうぐらいなんで、しかも運転本数が少ないから非常にスケジュールがこう制約されると、
はい、
で反対に夏は思う存分乗れると、なので3時過ぎには、はい、まあ、ちょっとあのなんですか空が青くなってきたりしますので、はい、全然いいと、まあ、結局宮城さんはですね北海道は冬でもいいし夏でもいいということを言ってる
嬉しいですね、
嬉しいわけなんですね、
はい、
さてでこの時にですね、ただ宮脇さんはあの専門線も確かにいいんですけど、
はい、
その根室本線というか今の花咲線ですね、はい、やっぱりこの厚岸根室がやっぱり非常にやっぱり日本景色を離れて、
はい、
日本離れした景色が非常にいいというふうに言っております、
はい、
じゃあ最後の3冊目がですね、
はい、
これは最長片道切符の旅っ
ていう、あ、はい、
これももう超有名な本でありまして、
はい、
これも確か昭和55年ぐらいだったと思うんです。そうですね昭和54年ですね、はい、に発行された、あの最長片道切符の旅、まあ、この時国鉄だったので、
はい、
あの十勝の広尾から、
はい、
鹿児島県 の、 あの枕崎まで枕崎、はい、あの一筆書きで、一番長い片道切符を宮脇さんがあの時刻表と格闘しながら、コースを作り、でそれの切符を作ってもらって、
はい、
でそれで実際に乗りに行ったっていう旅行記なんですよ、でこの切符はですね、もう手書きです、手書きで、経由地が表に書けないのでもう裏にびっしり書いてあるっていう。でしかも料金がですね、当時6万5千円ですから、
すごいですね。
すごいですよこれ、
はい、
今のフルムーンパースの一番短いやつと同じぐらいの金額なんですけど、これ乗車券だけですから、途中特急とか乗るとプラスアルファになるわけですよ、でしかもその宿にも泊まんなきゃダメですから、まあ、ただこの時は宮脇さんはあの、まあ、東京でやっぱりその何これ通用期間が2ヶ月ぐらいあるんですよねこれね、確かなんですけど、全部その 最初から最後までいるわけいかないし、家にも一回帰らなきゃダメなので、
はい、
あのボツボツボツボツこう途中で東京帰ったり
帰ってきてました
ね、帰ってきてるんですよね、で、そうなんですけども、で北海道のですね、あの広尾を、起点にして、最初広尾から帯広で富良野、旭川で遠軽、で北見来て、でそこから当時の地北線っていうものがないですけど、それの手池田、で釧路で根室まで行って、まあ、これちょっと乗り越しするんですけど、でまた戻ってきて、あっとこから中標津で標茶で斜里行って網走っていう、まあ、そういうコースが乗るんですね、で、専門線のことが書いてありまして、残念ながらこの時は釧路湿原の横を通らず標茶から
そうですね、
乗ったんですね、
はい、
で、早朝から駅弁のないところばかり乗ってきたので非常に空腹であると、標茶にも駅弁はないので売店でパンと牛乳を買って応急を処置し、この当時まだキオスクがあったんだと思うんですね、で9時52分発の網走回り急行大雪6号札幌行きに乗ると、で指定車には一人も客がなく、自由席の車両も 20% 程度の乗車率だった、で左窓には遠く、目あかんだけ上かんだけが見えている、で専門本線は、現在は阿寒摩周国立公園ですけど、当時は阿寒国立公園って
言って た、
ここを通るんだけど、できるだけ景色の良くないところを選んで敷設したのではないかと邪推したくなるほど車窓の景観は大したことない。あのこれ多分ですね、あの標茶から乗ったからではないかなと思うんですよ、ね、例えば標茶とその、まあ、当時天守閣の間って牧草地帯
ですから、そうですね、
北海道をぐるっといろいろ回ってきてからここ乗ると、そういうふうに思うのかもしれません、でその気持ちはですね、実はちょっと続いてて、ビルワから川湯にかけての原生林は立派であるが、今までに見てきたものと大差なく、森林公園阿寒の進化はもっと西の方にある、強いてあげれば岩肌から噴煙を上げる、伊予山ぐらいで、川湯の手前で左窓近くに見えるが、これもとて森と湖の大阿寒を代表するものではないと、結構厳しい評価
です。そうですね、
で日本の鉄道は観光のために引かれたわけではないが、せめてこの専門線がですね、屈斜路湖の南岸を通しておけばこれほどまでバスに客を奪われなかったのではないかと、日曜日なのに空席の目立つ急行列車の中で私は一人憤慨してたと怒ってたんですね、なんでもっといいところを通さないのかと、で阿寒の外輪座を短いトンネルで抜けて北見国に入り、オホーツク海岸の斜里に向かって下っていきましたと、 で、斜里岳を見て、で、またオホーツク海側のから知床の山々を見て、で、網走まで行ったということなんですね。だからですね、あの宮脇さんの本を読むと、なんか釧網線ってあんまりいい印象ないんですよね。さっきの冬も、はい、その湿原が、なんかあんまりその雪原が邪魔だとかですね。はい、だからまあ宮脇さんはもう全国の鉄道乗ってるので、まあ多分なんかいい景色のところってやっぱ本州でもたくさんあるんですよね。四国でも九州
目が肥えてらっしゃるんですかね。
そういうことなんですね。はい、だから北海道に来て、やっぱりこういいのはその流氷とか、
はい、
もうその僕らが嫌がる吹雪とかそういうところの景色がやっぱりすごくいいんだなっていうことをここで書いてあるわけですね。はい、まあ、それでもあのこうやってあの専門線をいろんな方が、ね、紹介していただくと非常にまああのいいなと思いますので、うん、これからもですね、あの専門線のなんか書いた本があったら見つけてご紹介していきたいと思います。
鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はいはい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄道鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。